雑賀刑事が語る米を変えた60年、持続可能な社会を目指して。この番組は東洋ライスの雑賀刑事社長が家業の精米機ディーラーを受け継ぎ、苦労の末26歳の時に開発した石抜き線刻機によって精米機メーカーとなり、さらに新しい米の製造メーカーに転身した60年の歴史を語っていただくとともに、その発明開発の基本となった思想や哲学、さらには SDGs 事業の今後の進め方などについて語っていただく番組です。3回目の今日は、無石米の開発のきっかけとなった石抜き線刻機は精米業界に衝撃を与え、無石米は世界に向けて広がっていきました。この間のドラマをお聞きします。さて、今回は3回目です。実は前回お話しいただきましたですね、無石米、そして石を抜く機械、まあ、最初ですね、地元の和歌山のですね、小松原のお米屋さんに、雑賀刑事社長が持ってって、そんなものでできるかと、もう大笑いされてしまった。しかし、実際に試作で動かしたらですね、目の色が変わって、その機械なんぼやとですね、迫ってきたという。そこからですね、この無石米、そして石抜き機が、これ全国に広がる第一歩となったという、そういうお話を伺ったんですけども、その続きをですね、雑賀刑事社長にですね、また今回も伺っていきたいと思います。いや、ね、前回もとてもね、愉快なお話だったんですけども、その後、石抜き機が全国に広がっていくまでの間、またいろんなドラマがあったようですね。
そうそう、そうなんですよ。まずね、その小西さんから帰ってきた時はもう真っ暗になってましたよ。いきしな夕方やってんけどね。ほだね、その時兄貴とね、ほいでそのまだ入社してまだ半年か1年ぐらいのね、田村と田中っちゅうのがおったんですよ。3人でね、おってね、ほいで遅なったなっちゅうとか、いやこうこういうわけでって言うてもね、そりゃ嘘やろと。僕はもう持って帰ってくれちゅうのに、お前なんとか使ってくれちゅうて粘ったんで遅なったやろって言うてね、信用せんのですよ。ちゅうのは彼らもね、そんなまともにできると思ってなかったから、なんちゅうか、精米機上がりがね、組んだりがね、そんなにできるはずないと、もう頭から決めてかかってたから、だからもう全く信用せんのわけ。ほいで私はね、そんなやったらお前らあいつはね、この機械積んで他の米屋さんに店に行っておいなよって。ということで、ふだ朝ね、ダトさんに3人乗ってね、本来2人乗りなんですよ。それ3人乗ってね、後ろの窓から見たら頭3つあったんですよ。それで行ってんけどね、それまた帰ってこんのですよ、遅までね、もうまだ真っ暗がりですよ。で帰ってきてね、ふうっちゅうの疲れた顔して帰ってきてね、どうやったって聞いたら、いや、お前言うた通りやったなと。結局ね、もっと行きたかったけど、5軒しか行けないんだと。みんな置いとけ置いとけって言うて引っ張られて、結局5軒しか行けないんだんやと、いう話でね、それからまあなんとなく会議みたいになってね、そのね、3人のうちに誰やったか忘れたけども、これやったらひょっとしたらこれ売れるんちゃうかやね、なんお客さんが置いといてくれちゅうぐらいのに、な売れるのは当たり前やのにね。ところがそのもう頭の中もそう切り替わってないんですよ、彼らはね。だからこれやったらひょっとしたらこれ売れるんちゃうかっていうね、いやそうかな、まあひょっとしたらこれ 2,3 台月に 2,3 台売れるんちゃうか、しかし月に 2,3 台も大きいんですよ。我々1年間に1台か2台予想の機械ですけどね、売れたら上出来やからね、月に 2,3 台ってもうすごいんですよ。
大ヒットですね。
これはまあいくらでもそんなことなかろうとかね、いやそんなん言うけど、若いのお米さんいっぱいあるでとか言うでね、米さんにはいるんちゃうとか言うで、そういうこれやったらあれやな、和歌山だけじゃなくて泉山脈を越えて売り抜けるんちゃうかというね、昔は我々その泉山脈を越えて何か売り抜くということはもう発想はなかったから、我々そのディーラーですからね、ディーラーというのは代理店でしょ。で和歌山県と和歌山県以外に売り抜けないですよ。そういう頭があったから、それでこれは自分のところのもんやからね、 これひょっとしたら伊豆山脈越えられるかとかね、うん、今で言ったら何言うてんねんということになるのだけれども、うん、まあそういう話が始まってね、うん、大阪やったら京都も行けるんちゃうかとか、うん、いや京都行けるんやったらもっとこれひょっとしたらこれ全国行けるんちゃうかとか、うん、だんだん話をもっと盛り上がってきてね、はいはい、で結局ねそれのためにはやっぱり、まあ、全国の機械さんに見てもらわなあかんということで、翌年の3月にまあ、発表会というかね、うん、やるようになったんですね、うん、その時にやっぱりね、メーカーらしい名前でなかったらあかんので、うん、その時私は東洋精米機製作所ってつけたんです。それまでは最下精米機店というね、そうそう、いきなりその時なんかつく写真なんかね、うん、作ってね、うん、置いて送ったわけで、うん、ほいたらね、まあ、全部で100件事故あったんですよ。愛知先は全国にあるからね、うん、まあ、我々の同業者が、うん、まあ、だから5年は来てくれるかなとかね、いくらなんでも一個もこんちゅうことなかろうかいとか言うてね、うん、その最下精米機店というね、間口三軒なんですよ、うん、店がね、まあ、今でもありますけども、うん、でそこへちょっとこの、機械なんか横に寄せてね、それで真ん中へその石抜きをポンと置いてね、はい、で待ち構えたわけですわ、はい、そしたらね、5人ほいたらね、やっぱり和歌山っていうのはあれでしょ、阪和線か南海線しかないでしょ、
そうですね、
来るとね一気にわーっと増えるんですよ、ポツポツポツポツ来るんじゃなくて、あーっていう間にもう、もう何ていうかね、真内産業の表でわーっとしよう、もう置いたら表もらかってるわけ、あれあれもっていう間にね、そのうちにあれね、後ろの方でね、おいわしら人の音が見に来たんちゃうぞとかね、やっぱり柄の悪い音がいる。そしたらね、機械見られないんですよ。
大盛況。
まあ、盛況中、それは私らもえらいこっちゃなと思ってね。それでね、その、晩にまあ、何ちゅうかお客さんに泊まってもらおうと思って、その旅館だけ、環状路という旅館を押さえちゃったよ。そこへ向けてね、とりあえず、もう 昼やけどね、さっき行って、そこでその実演されてもらおうと、そうなったよ。うん、ところがね、そのまあ実演して、その晩やな、うん、やっぱりまあ、ご飯食べて帰ってもらわなあかん先に、うん、まあ、一応出したんですけどね、
あ、
うん、まあ、だから、まあ、一緒の発表会やもんね、うん、まあ、私ら今までディーラーという立場でね、まあ、よそのメーカーの新製品発表会って言ったら我々行くんですよね、そしたらもうどんちゃん騒ぎ、うんうん、このどんちゃん騒ぎの中へね、芸者も入れてね、
はい、
うん、またそこの営業マンがこの酒をすぎながら回ってきてね、
はい、
佐伯さん、お土産何だいとか言うてね、もうお土産というのはあれですよね、その新製品発表してその何だい注文してくれるかということ、佐伯、うん、はい、さんとかやったら3台やったらいけんのちゃうとかね、はい、いやいやそんなとてもよくないよとか言うて、まあ、こういうやり取りがあるんですよ、
はい、
うん、ところがね、我々のその環状楼でやった、まあ食事会やな、うん、そっちも宴会も芸者も入れてへんし、うん、宴会もやってへんねんけども、しかし普通やったら隣の者同士で話するけど、それもないんや、黙々と食べてへんねん、黙って、ほいでこっちはまあ酒継ぎにいて「いかがでしたかね」とか言うてもね「うんうん」うん、とか言うてね、一個もその話をせんねん、
釣れない感じですね、
うん、ほいでね、これやっぱりうん、失敗やったんかなとか思ってね、うん、まあ、その晩食うらい気持ちで帰ったんやけどね、その頃その KY 庁というのはもう事務所あれだけで我々そうか、親らはその店の奥に住んでたんやね、で私はもう結婚してたから外へ出てたわけ、太田で住んでたんでね、ほいで朝そのこう行ってたわけや、その茂内三軒の店へね、富士山のまた黒山の人だから、それでよう見たら昨日の連中ですよ、
うん、
夕べもあれ終わりで皆さん帰るに中断かいって言うたら、これだから帰るわけにいかんととか言うてね、なぜですかって、これお前代理店契約せないね、うん、夕べお前わしら酒の味ら全然わからんでろとかね、うん、なぜですかって言ったら、いやみんなその同僚が来ちゃうわけね、同僚中が、うん、まあ、地域のね、うん、だからその頃はね、その代理店契約制度というのがあって、うん、ある地域で一人の店が代理店契約したら、その他のものはその代理店から品物を取らないかんわけですよ。ただだいぶマージンも違うしね、 普段そのこの大事なのあいつに売られちゃってんねとか言うやるしね、だいぶ差がつくわけ。だからこれを何とかしてその代理店契約して帰ろうというね、自分一人やったらすぐパッと行くんやけど仲間が予算出るから
そうですね、ライバルばっかり、
こいつらを何とか先帰らせてね、あこいつどこで煙に巻いて帰ってこうかとか そんなことばっかりみんな年々みんな考えてたやと酒の味ら全然わからんだぞとかお前らなんかそのほちゃほちゃ言うに行きたいけどそんな頭入るかいなってね
みんな戦闘モードだったわけです
もうその時はみんな本音でバンバンね、それで大阪のねあの中津さんという人なんかね、あのこんな札を持ってきてね、これは東京で大阪これで任せと、もうこれで代理店契約しようだとかね、そういうわけですよ。もうとにかくワイワイはもうえらいこっちゃった。それでね、その時兄貴は一応あのそうですよ代表ということになってたからね、兄貴は演説うまいんですよ、あの私でもそのまあその生産設備もありませんと、これからやることになるので、まだ代理店とかなんとかそうそもそんなとこも後も回りませんと、とにかく皆さん今日は帰ってくれと、それでそのあの公平公正にやりますからと、決してあの変なことしませんから安心で帰ってくださいって、それで帰ってもらった、でも私はねあのなんか自分マイペースでどんどんどんどんあのなんていうか準備しようと思ってたんです、その時ね。ところがね、ある時ひょっと聞いやその銀行から連絡があったんかな、その発表してからどのぐらい後やったか忘れたけれども、もし 銀行から電話かかってきてお金どこそこ振り込んできたでっちゅうわけや、結構大きな額ですよ、っちゅうでね、でその子に言ってまた来たで、また出てきたで、銀行がもうちょっとちょっと、ほいでなんでやちゅうことで、ね、それで、まあ、その頃だから電話通じにくかったんだけども、まあとにかく泣いたらね、開口一番ひどいやないかと、お前と公平公正にやるって言うてたのに、なんかそのさっき金を振り込んできたもんとか金が多い場合はそこに代理店契約するとかなっちゃうかしやないかって言うてね、そんなん知らんでって私言うんやけども、お前あの本音でいい本音と、あのこの場合本音で言わなあかんととか、ほんまそうやろとか、いや違うって、もうせやけど現にもみんなお前そんなになってるの送ってるやないかと、そうやけどお前とこも送ったんやとか言うて、だからあのあっちゅう間にねすごい額が銀行入ってきたんですよ。もう今の額にどのぐらいすごい額ですわ。だからもう私はまあゆっくり構えてやるつもりだったけれども、とにかくもうなんか前金を受け取らされたような具合で、もう必死になってね、あの生産を終われたと。まあそういうふうな、ほんまになんかあの頃はもうね、なんかもう大変だったんですよ
まあ今のね、時代に例えて言うと、だからベンチャー企業っていうね言葉があります。例えばすごく若い方がこう少ない人数仲間内で立ち上げたような会社で、それこそ手作りで作ったようなものやサービスが、まあそのひょんなことでもう大ヒットになっちゃって、でもどんどんうちもくれうちも買わせてくれってもう殺到して、でもうてんてこまになっちゃったという、そういうことです
ね。そうそうそう、だからねこっちは別に頼みもせんのに、そのなんかいわゆる風評というやつやね、それで勝手にバッとお金を振り込まれてきて、まあそのまあそのおかげもあって、あのそれ以来お金で苦労すること一個もなかったね。普通の一般にはこのベンチャーでも何でも立ち上げてね、何かやると金にまあ困るとか言うけど、うちはギャフですわ、何か金に押されてね、何か入るせんなんという、何かそういう何か圧迫を受けたね。
そうするとじゃあそれだけまあ機械の受注需要がもうバーンと爆発的に一気に押し寄せて、それでじゃあこう設備をまた整えたりとか投資をしたりとか、そういう方向に走っていくわけですか。
そうそう、しかし我々とこその間口3軒のね、奥行き何軒やったか4軒ほどのね店があるとこで、あとはあの親ら住んでる居酒屋やったんですよね。仕方ないから親が息子たのアポートをうずてもうて、その座敷あの落としてね、そこを組み立て場にしてね、それでその製造はみんな外注ですわ、鉄板はマギアハン、まあ、溶接班とかみんな外注でね、で組み立てだけうちそこで組み立てて、で荷造りは 表の歩道があるからね、歩道でずらーっとよその家の歩道まで使われてもそこでこう荷造り、うん、なんかそういうような、だからあれですね、その後あれね、あの畑屋敷に防水工場の間とかあったりね、そういうとこで組み立てたりしてね、まあだからここの、あの黒田仏壇が3年後ぐらいかな、うん、
じゃあまさにもう大あらば大騒ぎでなんとか整えて、そして今こちらの、ね、黒田に来られたと。
そうそう、あのそんなに我々その、あのメーカーという何ていうかね、大きく変化をしようという意識もなかったんだけれども、なんか知らん間にスーッと、まあまあ、押されてしまったというかね、そういう感じでしたね。
そしてこの石抜きが、まあ、全国のそういうところ、まあ、全国にですねこれから出荷されていくと。
そうそう、だからね今でも覚えてるけど、大阪の堺さんという機械屋さんがありましてね、そこはもう結構お年寄りのおじいさんだったけども、あの堺家さん、あんたところのおかげで私はものすごい死に土産ができたと。何ですかって言ったら、そのわしとこの店米屋さんがそのこの機械を買いたいってずっと行列ができたよと。こんなん全く私ら若い人が一回もなかった、うん、これで向こうから米さんが機械を買いたいって言って、割とこの店の表でずっと並んで行列できたよ、これはもう素晴らしい死に土産、死に土産って言って喜んでくれた
そしてまた今でもこの石抜きの技術ってまだ生きてますよね。で世界でもあの 活用されてると聞きました。
そうそう、あのもうこれ時も何もないからね今、だからしかし技術はあのやれるか使えるから、だからもう今のその石抜きの機械はもう世界各国で使われてるしね。で今でも私でもそのあの製品の中で売りあるんですよ、もちろんちょっと形は変わってますけどね、あの原理は全く同じですわ。
いやこのね快進撃というか、まあ、あの大ヒットといいますかですね、それでどうでしょう、もうあこれはもうずっとそういう機械メーカーといいますかね、もうお米の精米機械メーカーでこうずっとやっていくんだっていう、そういう確固たる確信といいますかね、そういうものに変わったんですか。
いやそういうね、なんていうか、いまだに私はそういう、まあ、メーカー意識っていうのはないんだけれども、しかしあの気がつけてみると、あのお米屋さんの機械というのはみんなほんまに遅れてるというかね、あのいろんな機械がもっともっと必要や、まあ、機械やね、それが新たな要素の機械がいるなということが分かってきて、それをどんどん、まあ、生産するというかね、うん、だからもうその当時がずっと毎年1台か2台新製品発表してきたというかね、うん、そういう流れでしたね。
さあそろそろ今回もお時間がやってまいりました、3回目の今回もですねこの、石抜き機のですね、その後パート2と題してお話を伺ってまいりました。東洋ライスの斉賀圭二社長でした。社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は1991年に開発した無洗米について伺います。斉賀圭二が語る米を変えた60年持続可能な社会を目指しての3回目をお伝えしました。